創世記第23章の1節から6節まで。サラの生涯は127年であった。これがサラの生きた年数である。サラはカナン地方のキビヤとアルバ、すなわちヘブロンで死んだ。アブラハムはサラのために胸を打ち嘆き悲しんだ。アブラハムは遺体の傍らから立ち上がり、ヘトの人々に頼んだ。私はあなた方のところに一時滞在する寄留者ですが、あなた方が所有する墓地を譲ってくださいませんか。亡くなった妻を葬ってやりたいのです。ヘト人の人々はアブラハムに答えた。どうかご主人様お聞きください。あなたは私どもの中で神に選ばれた方です。どうぞ私どもの最も良い墓地を選んで、亡くなられた方を葬ってください。私どもの中には墓地の提供を拒んで、亡くなられた方を葬らせない者など一人もいません。今日は11時からですね、ここで、熊本地区の共益社会というのが開かれまして、共益社会というのは何かっていうと、超教派の牧師の集まりのことを共益社会というそうです。僕も初めて聞きましたけど。で、共益社会がですね、ここで開かれるんですが、僕はその共益社会に別に入ってるわけじゃない、入った方がいいんでしょうけどですね。で、なんで来られるかっていうと、どうも最近テレビとか新聞でですね、臨床宗教士会の話が出てくるしですね、なんかルーテの大江教会でなんかやってるらしい。なので多分その、牧会事例研究っていう、なんか事例を話してくれっていう、依頼があったのでですね、話をしようと思っております。でもそれを話すにはですね、僕だけじゃなくてですね、だから住職さんを2人呼びましてですね、伊手山さんと天聖さんが今日来てくださって、臨床宗教士とは何かですね、その働きについて少し話していただこうと思っています。ただどういうふうに受け取られるかなと思うんですね。臨床宗教士っていうのはですね、もう大前提は何かっていうと、布教や宣教をしないっていうですね、を目的としないっていうのが一番の前提にあるんですよね。布教や宣教を前提としない宗教活動っていうのを理解していただけるかどうかという、多分そこなんだろうなと思うんですね。やっぱり宗教者としてはですね、それをもって伝道とかですね、信者ですね、イエス様の御言葉を伝える宣教したいというふうに、多分思うと思うんですね。結果的にですね、多分そういうふうにはなっていくんだと思うんです。その宗教者に触れた後にですね、その宗教に触れていって、その人が信者になっていく分には全然それは構わないことなんですけど、初めからそれを目的としないっていうことが理解できるかと、多分それが多分理解できないかなと思います。で、なんでそういうふうになったかっていうと、東日本大震災の中でですね、宗教者が布教を目的とせずに、自分たちのですね、着ている衣、法衣、またがアルパ、すべて脱ぎ捨てて苦しむ人に寄り添ったという、そこから始まってるからです。その時に布教を目的としてわけではなくして、悩み苦しんでいる人たちと共にですね、寄り添うという、それが宗教者の一つの在り方ということで今回始まっているので、そのことが理解できたら、この臨床宗教史っていうのこともですね、いろいろ広まっていくんじゃないかなというふうに思います。それが今日本中でですね、相当受け入れられているということはですね、多分その働きを要は求めていたんだろうなと思いながら見ております。アブラハムの妻サラがですね、ハランと共に旅立った時の年齢は何歳だったかっていうと65歳でした。で、サラが天に召された年齢は127歳とありますから、アブラハムと過ごした年数は62年ということになるかなと思います。彼女はアブラハムの証明とともに旅をする人生を送っています。大変なことだったなと思います。いきなりですね、旅立ってですね、カナンの地に行けという砂漠の中を旅しながらですね、子供が与えられなかったりですね、そういう人生をですね、サラは送っていくことになります。その妻が天に召された時にですね、アブラハムはどうしたかというと、サラのために胸を打ち嘆き悲しんだというふうに聖書は書いてあります。 まあ、あのアブラハムはですね、深い悲しみの中に多分あって、何をしたかというと、サラの葬式をしたというですね、まあ、多分これがですね、一つの宗教性なんだろうなと思うんですね。人を天に送った時ですね、その後に何を人はしたいかっていうと、やっぱり葬式っていうかですね、きちっと死をですね、受け止めたいということなのでしょう。まあ、心を砕き熱心に交渉し、一つの土地を得ています。まあ、アブラハムがサラの葬式のために多くの時間を費やして取り組んだってことは、多分この聖書の箇所から読めると思います。まあ、そうやってこの箇所を読んでいくとですね、まあ、あのこの前もあの糸山君や天聖さんたちとですね、まあ、話してたんですけど、まあ、彼らはですね、多分2ヶ月か3ヶ月ぐらいしてから被災地に入ってボランティア活動したんだと思いますが、まあ、彼らがですね、聞いた言葉の多くは何かっていうと、まあ、お坊さんたちですからですね、最後をきちっと送ってあげたかったという、その言葉をですね、かなり多く聞いたらしいですですね。まあ、行方不明のですね、捜索が続く中での多分言葉だったのでしょう。まだご遺体が帰ってきてない。ご遺体が帰ってくればですね、それをきちっとですね、送ってあげることもできますが、ご遺体が帰ってこないですね。なので、きちっと送れなかった。で、まあ、ですので、その頃っていうのは僕もですね、そこにいましたけど、なんか手がかりをみんな探してるんですよね。あのその家族が乗ってた車をですね、一生懸命探して回ってる人たちもいました。まあ、そこにはご遺体はないんですけども、何か手がかりがあればということなんでしょうですね。またあのですね、アルバムとかですね、またその人が使っていた茶碗とかですね、とにかくその行方不明になった人たちのなんか手がかりを、手がかりじゃないんですよね、思い出の品っていうんですか、その人が分かるものをですね、必死に探しているという姿があったんですね。でも全ては何かっていうと、最後をきちっと送ってあげたいというですね、まあ、そういうことだったんだろうなと思います。私たちっていうのはやっぱり亡くなった方がですね、きちっと送ってあげられないっていうことに深い痛みや苦しみがある。ですからその後臨床宗教士の皆さんがですね、仏教のお坊さんも神道の神主さんも牧さんも一列になって暗夜をしていくときに、深々とやっぱり礼をしながら一緒になってたっていうのは、やっぱりまだ送られてない、まだやっぱりきちっと送ってあげたいという、まあ、そういう心だったんだろうなというふうに思うのです。まあ、アブラハムは人生の苦しみをこう共にしたですね、そして神に共に従ってきた妻のサラのですね、死を嘆き悲しみます。しかし彼女をきちっと天に送ることができた、そのためにですね、時間を費やしている、そのためにお金を払ってですね、実はマクペラのホラー穴をですね、買っているという、アブラハムは神様から与えられた約束の地にですね、あの墓地を所有することになります。この墓地がですね、アブラハムにとってかけがえのない土地になっているんだろうなというふうに思います。まあ、今もですね、そのところはですね、信仰を示す場所になっているんですが、そうすると悲しいことは、ユダヤ人とイスラム教の人たちが共同して所有しているのでですね、あの銃撃戦かなんかあって今こう分けられているっていうところが一番悲しいかなと思いますが、アブラハムっていうのはそういうのを超えてですね、やっぱ死の人の死をですね、痛み天に送るっていうことをされたんだろうなと思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人、嘆き悲しむ人たちと共に寄り添い、その寄り添う過程において、私たちの中から天に送られた方をきちっとあなたのもとへ送り届けることのできるように祈りつつ、生きていくことができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会に集う信者、求道者、牧師たちの家族と共にいて、守り導いてください。またハレルヤ書店を祝福し、そこに働く一人一人を霊においても健康においても守り導いてください。病床にある方々、死に直面している方々に主よ、あなたが慰めを、そして御言葉を与えてください。今週私たちが働くために必要な賜物を与え、聖霊の力をお与えください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。